岩手県議会だより B 面。3人目、自由民主党、武田悟議員、滝沢選挙区。高齢者の就業支援について。シルバー人材センターが取り扱う請負業務について、臨時的短期的な業務は、おおむね月10日程度まで。軽易な業務は、おおむね週20時間程度までと、全国一律で制限されています。制限を緩和することにより、高齢者の就業機会の増加や生活の安定が期待できると考えますが、県の見解を伺います。
シルバー人材センターの就業日数や勤務時間を含めた業務内容については、他県における特区を活用した柔軟な対応の事例などを背景に、平成28年4月に高齢者雇用安定法の改正が行われ、厚生労働大臣との協議により、労働者派遣と職業紹介に限り、日数の制限のない就業が可能となっています。現状においても、労働者派遣か職業紹介の方法によれば、5月から11月までの就業日数を増やすことが可能ですが、請負業務は、要件緩和の対象から除外されているため、制度の活用が進まない状況です。法改正の経緯から、特区制度を活用して、さらに請負業務の要件緩和を行うことは難しいと考えています。県としては、健康で働く意欲のある高齢者が活動しやすい環境を構築していくことは重要と考えていることから、岩手県シルバー人材センター連合会などの意見を聞きながら、対応の検討を行っていきます。上記のほかに、下記についても質問をしています。1、県の行財政運営。2、岩手県戦没者追悼式。3、岩手県満州開拓殉難者の歴史の継承。4、農業施策。ほか。
3月1日火曜日、一般質問。1人目。岩手新政会、佐々木智和議員、一ノ関選挙区。椎茸原木林の再生について。県では森林整備事業などを活用して原木林の再生に取り組んでいますが、さらなる整備を進めていくためには、原木林再生への道筋を示し、森林所有者や原木椎茸生産者の意欲を喚起することが必要です。県が方針を示し、原木林の更新を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。
県では、これまで県内全域で椎茸原木林の放射性物質濃度検査を実施しており、原木椎茸の出荷制限地域でも放射性物質濃度の低い森林が確認され、原木林として活用される事例が出てきています。また、検査の結果、国が定めた基準を満たす森林の位置を把握しており、その周辺の森林は原木としての活用が可能と見込まれることから、森林所有者などにこうした情報を提供し、活用を促していきます。国が行った調査によると、放射性物質濃度が高い土壌であっても、カリウム濃度が高ければ、樹木の成長の過程で、放射性物質濃度が低くなる傾向があることが報告されています。県では今年度から出荷制限地域内の土壌中のカリウム濃度を調査しており、令和4年度から調査箇所を増やすこととしています。こうした取り組みにより、原木椎茸の出荷制限地域でも、生産者が安心して利用可能な原木を確保できるよう、原木林の再生を進めていきます。上記のほかに、下記についても質問をしています。1、新型コロナウイルスのオミクロン株への対応。2、コロナ禍における経済対策及び事業者支援。3、医療体制の整備。 4、平泉の文化遺産の拡張登録、ほか。
二人目、希望岩手、千葉秀幸議員、欧州選挙区。水田活用の直接支払い交付金の見直しについて。令和3年12月、水田活用の直接支払い交付金の見直しが農林水産省から示されました。1970年から減反政策が始まり、本県は他都道府県より積極的に転作に応じてきました。稲作農家からは、この見直しが令和4年度から始まれば、経営が成り立たなくなる、離農者が増え、耕作放棄地が拡大するのではないかとの不安の声が寄せられています。今回の見直しの内容と本県への影響に関し、どのような認識を持ち、どのように対応していくのか考えを伺います。
国では米の需要減少が続く中、主食用米から大豆や野菜など定着性、収益性が高く需要のある品目への転換を一層進めるため、見直しを行ったと承知しています。制度の見直しにあたっては、生産者の十分な理解が必要と考えますが、生産者などからは、交付金の減額による生産意欲の低下や、見直しの提示が唐突などの声が寄せられており、多くの生産者が困惑していると認識しています。県では水田活用の直接支払い交付金について、毎年国に対し、助成水準の維持や制度の恒久化、十分な予算措置などを要望してきたところであり、今回の見直しに関しても、生産者などの声を国に伝えるとともに、丁寧な説明を行うよう強く申し入れています。地域の実情を踏まえて対応するよう、国に強く求めていきます。上記のほかに、下記についても質問をしています。1、令和4年度当初予算。2、医療人材の確保。3、医師の働き方改革。4、周産期医療、ほか。
3人目、自由民主党、高橋康介議員、盛岡選挙区。デジタルトランスフォーメーション、DX の推進について。新型コロナウイルス感染症の拡大は、国民生活に大きな制限をもたらした一方で、デジタル化を一層推進していく必要性を顕在化させました。県における DX の推進、デジタル社会実現の中核組織として、岩手デジタルトランスフォーメーション推進連携会議が設置されましたが、どのような役割を期待し、どのような成果を目標に取り組みを進めていくのか伺います。
本会議は、社会のデジタル化を通じて地域経済の活性化や快適な暮らしの実現を目指し、産学官金を構成員として設置したもので、経済界産業界には積極的な DX の導入と企業間の連携、高等教育機関には DX 人材の育成と企業の高度化支援、金融機関には DX を進める企業の育成と支援などの役割を連携して担ってほしいと考えています。令和3年度は、厚生団体のトップを対象とした講演会を実施して、機運醸成を図るとともに、デジタル化 DX の必要性や課題解決の対応について検討を行いました。令和4年度は、新たに構築する DX ポータルサイトによる情報発信、デジタル化 DX に係る表彰制度の新設など、引き続き DX 推進の機運醸成に取り組むとともに、DX アドバイザーの派遣によるデジタル人材育成のほか、大学などの研究機関と各分野間との連携が進むよう支援を行い、一層の DX の推進を図っていきます。 上記のほかに下記についても質問をしています。1. ギガスクール構想。2. 防災対策。3. 消防の体制整備。4. 新型コロナウイルス感染症への対応。ほか。
3月2日水曜日、一般質問。1人目、岩手県民クラブ、工藤勝弘議員、八幡平選挙区。歴代知事の足跡と岩手の展望について。歴代知事の業績は多岐にわたっていますが、行政のトップリーダーとしての足跡を知事はどう評価し、どう生かしていくのでしょうか。また、歴代知事の足跡を踏まえ、岩手の21世紀をどのように展望しているか、合わせて伺います。
安倍知事は、北上川の治水五大ダムの建設を成し遂げたほか、工業立地の基礎固めに尽力するなど、戦後復興を軌道に乗せ、今の岩手の骨格を築きました。千田知事は、高度経済成長を背景に、岩手県総合開発計画に基づき様々な施策を推進し、中村知事は新幹線、高速道路、花巻空港のジェット化など高速交通化を軸として岩手県をさらに発展させました。工藤知事は年輪ピック岩手などのイベントを成功に導き、県立大学構想を打ち出すなど教育伸長に尽力され、増田知事は地方分権改革や県民の県政への参画推進など厳しい財政環境の中、いわゆる改革派知として活躍されました。いずれも高い土着性と先進性をもって今日の岩手の礎を築いた大きな功績があるものと評価しています。県政運営においては歴代知事の実績を心に留め、継承発展させていくことが重要と考えます。岩手の未来を展望するためにも、岩手県政150周年記念事業などを通して、本県発展の基礎を築いてきた先人の偉業と努力に感謝し、岩手の歴史を振り返っていきたいと考えています。上記のほかに下記についても質問をしています。1.瀬戸際にある農業の振興。2. コロナ禍後の観光産業の振興。3. コロナ禍における教育と専門高校での人材育成。4. 高層路線、仮称、久慈内陸道路の整備。
2人目、日本共産党斉藤新議員、盛岡選挙区。新型コロナ、オミクロン株感染拡大から県民の命と暮らしを守る課題について。県内の新規感染者は令和4年2月は6000人を超え、クラスター発生は1月の 3.5 倍以上となっています。オミクロン株の特徴と感染の急拡大をどう認識しているのでしょうか。国はデルタ株を前提にした対処方針を変えていませんが、県としてオミクロン株に対応した全体的なパッケージの対処方針を示して取り組むべきと考えますが、所見を伺います。
オミクロン株は感染拡大のスピードが極めて速い一方、基礎疾患などを有しない50歳未満の感染者の多くは症状が軽いなどの特徴が指摘されています。岩手県においては、令和4年1月8日にオミクロン株の市中感染が確認されて以降、感染が急拡大しており、学校や教育保育施設を中心に多くのクラスターが確認されているほか、高齢者施設のクラスターも複数確認され、高年齢層の感染者数も増加していると認識しています。県では、県の基本的対処方針のもと、岩手緊急事態宣言を行い、オミクロン株の特性も考慮し、一定の社会経済活動を維持しながら、効果的な感染対策となるよう取り組むとともに、 医療については重症化リスクが低く入院などの必要がない方の自宅療養の体制を整備し、高齢者や基礎疾患を有する方などに必要な医療を適切に提供するよう取り組んでいます。上記のほかに下記についても質問をしています。 1. ロシアによるウクライナ侵略。 2. 東日本大震災津波からの復興の課題。 3. 気候危機を打開するための課題。 4. 小塚田高校バレーボール部員の自死問題ほか。
傍聴の案内。小学生以下も傍聴できます。気軽に傍聴してみましょう。令和4年度から小学生以下の方も受付をしていただくだけで本会議を傍聴できるようになりました。また、親子で傍聴された際、お子様が泣いた場合などにお休みいただく場所として、議会棟1階の別室、本会議のテレビ中継の視聴化を利用することができます。委員会の傍聴についても同様の取り扱いとしています。傍聴人数が10名を超える場合は事前にお問い合わせください。お問い合わせ、岩手県議会事務局総務課、電話 019-629-6006、 直通。若者向け傍聴案内ポスターデザインコンテスト入賞作品の中から2月定例会のポスターを作成しました。2月定例会のポスター制作者である岩手県立小塚田高等学校藤立直さんのコメントです。若い人に向けて書こうと思ったので中央に学生を書き、自分で岩手をカスタムしているようなポスターにしました。カラフルに書くことで、岩手が活発な活動をしている様子を表現しました。このポスターを見て、県議会に興味を持ってくれたら嬉しいです。素晴らしい賞をいただけてとても嬉しいです。ありがとうございました。写真があります。藤立直さんが作成したポスターです。中央に女子高生が巨大になって大地に座って、右手に鉛筆を持ち、街をデザインしています。その右、岩手の未来は私が築く。左に、行こうよ県議会、とあり、岩手と県議会は青で、他の字は白で書かれています。写真終わり。予算特別委員会のあらまし。令和4年度一般会計予算について意見を付して原案を可決しました。予算特別委員会は県の予算を総合的に検討し、予算審査の一体性を確保するために、議長を除く全議員を構成員として設置される委員会です。通常、翌年度の当初予算が提案される2月定例会で設置されます。令和3年度は令和4年3月7日から18日まで開催され、令和4年度一般会計予算などの議案26件の審査が行われました。委員長には軽石義則委員、希望岩手盛岡選挙区、副委員長にはハクセル美穂子委員、岩手県民クラブ滝沢選挙区が誤選されました。令和4年度一般会計予算の総額は7,922億3,500万円よ、対前年度比 2.3% 減です。新型コロナウイルス感染症対策として、医療提供体制の強化やワクチン接種体制の確保などの感染拡大防止を図りつつ、社会生活・経済活動を支える取り組みを実施し、岩手県民計画2019-2028のもと、県民の幸福度向上を図る10の政策や ILC プロジェクトなどの新しい時代を切り開くプロジェクトを 着実に推進するとともに、人口減少社会への対応、デジタル化の推進、グリーン社会の実現の3つのテーマに沿った取り組みについて重点的に実施するほか、東日本大震災津波からの復旧復興にかかる事業について、被災者の心のケア、伝承発信等、必要な取り組みを着実に実施するための予算として編成したものです。初日及び2日目の知事が出席する総括質疑のほか、部局ごとに審査が行われ、連日活発な質疑が交わされました。審査の結果、予算特別委員会に付託された議案は、すべて可決されました。令和4年度岩手県一般会計予算付帯意見。一般会計予算の可決にあたっては、次の意見が付されています。令和4年度岩手県一般会計予算の執行にあたっては、審査の中で成果指標の妥当性や指標の見直しの必要性が指摘されていることから、次の点に留意されたい。人口減少対策については、若年女性の県外流出に歯止めをかけるため、県内で働く女性が抱える困難などの課題を的確に把握した上で、産み育てる環境の整備を図るほか、中長期的な戦略的施策を講じること。新型コロナウイルス感染症対策にあたっては、医療体制の充実や的確な経済対策が行われるよう、課題を積極的に把握し、機動的に対応すること。厳しい県の財政状況のもと、県内の状況を把握し、国に対して財源の確保と地方の実情を反映した制度設計になるよう提言すること。また、東日本大震災津波からの復興の進捗や、新型コロナウイルス感染症の状況など、社会情勢の変化を見据えて、県民の幸福につながるよう、岩手県民計画次期アクションプランの策定に努められたい。鑑別歳入予算の構成比、令和4年度当初予算。歳入総額7922億3585万円、100%。地方交付税 27.4%。諸収入 18.5%。県税 16.5%。国庫支出金16%、県債 6.9%、地方消費税生産金 7.4%、その他 7.3%。目的別歳出予算の構成比、令和4年度当初予算。歳出総額7922億3585万円。100%。教育費 17.8%。商工費 17%。民生費 12.3%。交際費 11.7%。諸支出金 11.3%。衛生費 7%。土木費 6.6%。農林水産業費 6.5%、総務費 3.8%、警察費 3.6%、その他 2.6%。
新型コロナウイルス感染症対策調査特別委員会の活動状況。新型コロナウイルス感染症対策調査特別委員会は、令和3年10月に設置され、新型コロナウイルス感染症対策に関する調査を行ってきました。委員長は高橋はじめ委員、希望岩手北上選挙区、副委員長は城内義彦委員、自由民主党宮古選挙区です。ここでは令和3年11月24日、 令和4年1月12日及び2月15日に行われた委員会についてお知らせします。委員会、令和3年11月24日実施。執行部から新型コロナウイルス感染症対策の取り組み状況について説明を受け、その後、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用状況、ワクチンの接種状況、PCR 検査センターの利用状況、保育施設における感染対策、疫学調査の実施体制、事業者に対する支援の状況などについて質疑が行われました。参考人招致、令和4年1月12日実施。大阪市立大学医学部名誉教授、井上正康氏をお招きし、新型コロナウイルス感染症とワクチン、大切な命を守るためにについて説明を受けた後、感染症への対策、ワクチン接種と免疫の関係などについて意見交換を行いました。令和4年2月15日実施。盛岡市保健所所長矢野良介氏をお招きし、盛岡市保健所から見た新型コロナウイルス感染症について説明を受けた後、保健所間の情報共有、今後の保健所体制強化、感染症対策のあるべき方向などについて意見交換を行いました。東日本大震災津波復興特別委員会の活動状況。東日本大震災津波復興特別委員会は、平成23年9月に設置され、東日本大震災津波に係る復旧復興等に関する調査を行ってきました。現在の委員長は、那須川新委員、希望岩手花巻選挙区。副委員長は、神崎博之委員、自由民主党一ノ関選挙区です。ここでは、令和3年11月の現地調査、令和4年1月14日と3月24日に行われた委員会についてお知らせします。現地調査、被災市町村の復興に向けた取り組み状況を把握するとともに、被災地における現在の状況、課題を調査するための現地調査を実施しました。いただいたご意見ご要望等は、今後の復旧復興対策に反映させるように取り組んでいくこととしています。令和3年11月2日、広野町で被災地でのものづくりを調査、久慈市で被災地の企業の取り組みを調査、三陸鉄道震災学習列車乗車、久慈駅から田野畑駅、令和3年11月5日、釜石市で物流における三陸沿岸道路開通の効果を調査、大船渡市で被災跡地を活用した農業を調査、三陸鉄道震災学習列車乗車、宮古駅から宇野住まい駅。参考人招致、令和4年1月14日実施。国立研究開発法人森林研究整備機構森林総合研究所戦略研究部門震災復興放射性物質研究拠点長篠宮義樹氏及び森林研究部門キノコ森林微生物研究領域長平出正和氏をお招きし、福島第一原子力発電所事故による放射性物質の森林における影響について説明を受けた後、樹木の飽和更新と放射性セシウムの吸収量との関係、放射性セシウムを吸収した森林土壌へのカリウム施肥の実現性、生態系への影響などについて、意見交換を行いました。委員会、令和4年3月24日実施。執行部から 東日本大震災津波からの復興の取り組み状況について説明を受け、その後、日本海溝・千島海溝地震への備え、被災地における暮らしの再建、なりわいの再生の状況、住民の実感度、移転跡地の活用、岩手被災者支援センターの運営などについて質疑が行われました。開催予告、夏休み、親子県議会教室開催のお知らせ。県議会では今年度も親子県議会教室を開催します。県内の小学校義務教育学校に通う5、6年生と保護者の皆様の参加をお待ちしています。開催概要。開催日、令和4年8月6日土曜日。開催場所、岩手県議会議事堂。内容、予定。県議会議事堂を探検してみよう。県議会議員との触れ合いトーク。県議会クイズなど。参加方法。6月中旬から岩手県議会ホームページなどでお知らせします。
県議会からのお知らせ。インターネット中継。県議会ホームページでは、本会議や予算決算特別委員会の模様をライブ中継しているほか、録画中継も行っていますので、ぜひご覧ください。本会議の YouTube 配信。一般質問等の様子を YouTube で動画配信しています。岩手県議会公式動画チャンネルからご覧ください。テレビ広報。県議会ダイジェスト番組。今日の県議会。一般質問が行われた日に、質問の様子を3分程度にまとめた番組を、テレビ岩手、岩手めんこいテレビは18時50分台、岩手朝日テレビは18時40分台に放送します。放送時間は変更になる場合があります。請願の提出について、請願の提出には、県議会議員の紹介、署名が必要です。請願を提出する方は、審査を希望する定例会の召集日までに、会派など議員に対して十分に説明を行い、議員の紹介を受けた上で、請願審査が行われる常任委員会開催予定日の3日前の正午までに、県議会事務局に提出してください。なお、提出期限などの具体的な日時は、定例会ごとに会期などと合わせてホームページでお知らせします。一般質問に登壇する議員と質問項目。各定例会で一般質問に登壇する議員と質問項目は、定例会開会日の本会議終了後に、県議会ホームページでお知らせしています。県議会ホームページで一般質問通告をクリック。県議会ホームページ。県議会ホームページは、音声読み上げや文字サイズ、配色の変更ができるなど、どなたにも利用しやすい環境となっております。また、岩手県議会の役割や議員の仕事などをわかりやすく紹介する動画、私たちの岩手県議会を、YouTube で公開しています。ぜひご覧ください。事務局だより。岩手県議会だより第182号テープ版はいかがでしたでしょうか。次回は6月定例会の内容を収録し、9月頃にお届けいたします。収録内容へのご意見などがございましたら、県議会事務局、記事調査課までお知らせください。連絡先は、郵便番号 020-8570、盛岡市内丸10番1号。電話 019-629-6021、または6022。以上で、岩手県議会だより第182号テープ版を終わります。 この後には何も録音してありません。早送りで最後まで巻き取ってからテープを取り出してください。